答案を拝見しました。この再現答案の作成、どうもお疲れ様でした。で、申し込みのですね、フォームを確認したところ、ご年齢が20代という方ということで、非常にお若いのに、よく頑張っているなという感じですね。しかも内容的にしっかりしている、文章で、お若いのに頑張っているということは、将来は期待できるというその技術士としてですね、いう感じはいたしますね。で、ただしですね、その戦略、試験戦略としてはどうかという意味では、まだあまり研究されてないように見受けられますね。独自の戦略、あとは、模範解答をご覧になってそこから参考にしているというふうに見受けられるんですけども、答案の書き方がちょっと古いような気がしますね。昔の答案、模範答案って古いのしかないですから、どうしてもそうなっちゃうんですが、で合格不合格についてはですね、一番お知りになりたいのはそこの点かもしれないんですが、まだ何とも言えないですね。いいところもあるし、どうかなというところもあってですね、で、スパッと明快にいいです、悪いですというのは言えないもんですから、でも、ある程度、点は取れてます。60点取れば合格ですから、高等試験があるものと考えてですね、準備されることをお勧めいたします。で、私が申し上げるのは、答案がではどこが良くてどこが悪いか、そのなぜそう言えるのかということをですね、ご自分でお分かりになることかと思いますので、その辺をちょっとお話ししたいと思います。まずですね、必須科目から参ります。この問題ですね、視野が広く、求められる、その人口減少の問題ですね。で、問いが4問ありました。答えとして書かれているのはですね、最初に課題ですね。で、それから解決策。それから、その次はリスクで、最後に技術者倫理と社会の持続性ですね。で、この中でですね、その前半は非常によく書けてるんですよ。で、これは相当勉強されたんだと思いますが、課題とかですね、対策のことはもう言うことないですね。で、これで良ければもう何も言うことないんですけども、ちょっと前置きがですね、冗長なところがありまして、最初の初めにというような段落はですね、これはなくてもいいんですよ。今はこれも答案ですから なくても全然大丈夫です。昔はこうやって書くようにと言われましたが、それは昔の答案であって、今の答案はですね、問題がですね、細かいんですよ。要求する事項が、詳細になってますから、単刀直入にこの課題なら課題をもう最初の1行目から書き始めないといけないんです。無駄なページを費やしたらですね、それで減点されますので、注意してもらえますか。第2問いの2もですね、重要な課題は何点あるっていうのはですね、もうこれに決まってるんですから、それをタイトルに掲げてですね、いきなり書き始めることですね。ということで、問1、問2はもう言うことないです。で、問3に参りまして、課題のリスクで、ここからがですね、合否の分かれ道になってくるんですね。難しい問いで、リスクって何だかっていうのはお分かりになりますか？リスクの意味はお分かりだと思いますけれども、 このコストの話はですね、こんなの見積もり取れば分かることで、大体からこうやったらお金かかりそうっていうのはですね、見積もりしなくたって分かるわけですね。で、そういうことはリスクとは呼ばないですよね。そんな分かりやすい話は。ですから、技術士に求められるのはですね、そんな優しいことじゃないんですよ。普通の人には分からないことを。しかもですね、やる前から予測してですね、やった後の問題を見通す意味があるんですね。その着手時に分かることなんて、そんなの当たり前で、問題はやってみた結果、思いもよらない結果が現れたというのがいけないわけで、それを考える必要があるんですよ。まあそういう、まあ、予見をする責務があると言ってもいいかもしれないですね、その専門家は。ですから、もっと、衝撃的なリスク、悪いことがですね、あるんだったらそれをここに書いていく。あんまり簡単なことで終わらせちゃいけないということですね。で、対策内容は何かっていうのも、このコストに対して補助金とかですね、安直な感じがしますね。ちょっと申し訳ないですけど、今時っていう感じもするんですが、まあその補助金ってなかなか出るもんじゃないですよね。よっぽど条件が揃ったら初めてちょっとだけ出てくるとかですね。今そんなこの建設関係で補助金出して何かやるっていう時代じゃないですから、よっぽどその補助金が出るのはですね、国の国際的な競争力をですね、つけたい、まあ例えば宇宙開発とかですね、その 5G 開発とかですね、そういう先端的な部分であるかもしれないですが、建設は成熟産業ですから、ちょっと難しいと思いますね。それから、ちょっとマーカーしといたのが、受注者によるフレームワークを実施しって、これちょっと何の意味か分からない、意味の分からないところが何か所かありますね。で、最後の業務遂行のための技術者倫理っていうのはですね、これなんか本当にもう付け足しみたいな感じになっちゃったんですけど、ちょっと内容が違いますね。こういう心構え書くところではなくて、提案した内容を実施する上で、その要件ですから、要件、必要な要件ですね。それを、技術者倫理と社会持続性の観点からという2つの観点で、まあ、2つ挙げてくださいと言ってるわけですよ。要件、こうしなければならないという要件ですね。で、まあ、それが何かっていうのはですね、まあ、ちょっとお考えいただくしかないですね。まあ、少なくとも、こういう心構え的に、まあ、その業務内容関係なくですね、業務内容、提案した内容と無関係に、私はこう考えるっていうような、そんなことを書く場所ではないということですね。ですから、その問いにですね、一個一個答えていかないと、小学校のテストと同じで、なんか空欄があってですね、回答用紙に書いたけれども、要は答えとして求められていることと違うこと書いてあったら、もうそこは0点になってしまうという危険性がありますので、ちょっと注意された方がいいですね。他がいくら良くてもですね、そこだけは0点ということになりますので、で、トータルの点はどうか、ということを考えていかないといけないということですね。以上が必須科目ですね。で、次に選択科目に参りますが、選択の1の7、2の1の7、この問題はですね、まあ点を取りやすい問題でしたか。で、コンクリートのこの問題を選択されたんですね。 で、最初の留意する事項って何なのかっていうのが、留意するばっかりが出てきてですね、これだとなんか答えにならない、聞いてもですね、そんな水和熱を抑えるために単位セメントに留意するんだっていうパラメータとして単位セメントが単位セメント量ですっていうことが分かっただけではしょうがない。それを上げるのか下げるのかっていう、肝心なのはそこですよね。それが分からないともう全然意味が反対になってしまいますから、もうちょっとその結論まで書かれた方が良かったですね。理由と対策は OK です。ここはまたもう言うことないですね。で、次に参ります。一枚問題というのはですね、小手試しみたいなもんで、そこでどうってことはあまりないです。よっぽど間違えない限り落ちないですから。問題は2枚問題からですね。で、2-2-3。で、これは、温暖な海岸地域の鉄筋コンクリート像、鉄筋コンクリート構造物ですね。で、こういう調査せよという、課題が出たんですね。で、まあ、ケーススタディですから、実際になんか物件を請け負ってですね、で、調査行って、それで何するかという、調査業務のイメージだと考えればいいと思います。ですので、物件完結型の調査内容であるというのが前提ですね。あまり将来的なことまでは含めない方がいいと思います。そこまでは求めてないですね。で、最初の調査事項はですね、ここはいいんですね。1、2、外観、過去の点検、外観、それから物理調査と調査部位の検討、これ結果を比較できるようにするってありますけど、これちょっと意味が分かんないですね。狙いは何ですか。で、あと補修方法の検討というのは、これは領域外だからこれなくてもいいんですよ。別にここまでやる必要はない。まあ、その補修に行くために何をという、まあ、調査すべきことをやっておくということですね。業務手順、ここはですね、手順を求められてるんですけども、丸に劣化調査とかなっててですね、いや、劣化調査の手順を書くところですから、これもうちょっと分解して書いてもらえませんか。なんか、手順としてバーンと1個上げて、それの中で発散して留意点の内容になっちゃって、なんか全体系が見えないですね。で、2ページに参りまして、劣化速度の予測、これも意味があることですけれども、複合的な予測しなきゃいけないんだと言ってるんですが、どうするんですか複合的。いや、それは要因が2つあったらね、1個じゃない、2つ分の劣化があるからっていうのは、そんなの当然ですよね。原理的に考えて、どう考えても、それはダブルですよ。まあ、1たす1で2になるかどうかは、わかりませんが、それをどうするかということが、大事なことであって、そんななんか原則がわかってもしょうがない。と思いますね。それから補修方法の選定という、ですがここは対策の話がですね、割と冗長であってですね、今回のそこまで求めてないですから、手順としてまとめた方がいいと思いますね。5も同じですね。無関係ではないですけれども、主題じゃないですね。ちょっとここで文字数食ってしまったなという感じがしますね。で、3、調整作業ですけれども、調整方法ですけれども、予算の確保の調整、これ役所だからこういうことになるのかと思うんですが、なんか内向きですね。で、そんなことを議論するために技術士っているんですか。 まあ、予算のことは大事ですけれども、問いの趣旨はそれじゃないと思いますよ。どうやって役所の業務をですね、こうやって縦割りかどうか知りませんけど、予算確保に動くためにはどうしたらいいのかって、それ技術士の資格とは別の話ですよね。ですからそんなことはここの答えじゃないということですよ。あと住民との調整もですね、まあ、何だか知らないけど急に出てきたというふうに感じますが、問題文に何にも書いてなかったですから、ですからもっとそれ以外のことを考えなきゃいけないんじゃないかと思いますけどね。で、調整って何なんだということですよ。で、まあ、普段調整ってどうもこのマイナスのイメージで言われる言葉で、まあ、そこにプラスの意味を見出していかないといけないんですね。で、下に書いておきましたが、技術士のコミュニケーション能力に相当しまして、良い結果を出すための、まあ、その活動ですね、巧みな活動をしてくださいと求めているわけですよ。で、それがないとエンジニアとして、立派なエンジニアと呼べないということですので、ここはもうちょっとその生産性につながるような提案が欲しかったですね。まあ、そういうことです。まあ、その練習すればよくなると思います。次に3枚問題ですね。3の4問題で、これは地球温暖化、気候変動枠組み条約、で、問いが3問あってですね、コンクリートの地球温暖化ガス削減で、これはですね、内容はいいんですけど、前置きがまた長かったですね。で、昔のスタイルですから、こんなに書く必要ないですね。着目点はいいです。もう言うことないですね。2の重要な課題と解決策。ここも内容はいいですけど、ちょっと書き始めが冗長ですね。これが、まあ、原点にならなきゃいいんですけど。で、3ページまで食い込んで、3がですね、ちょっとしわ寄せ食って、少なくなっちゃってですね。で、解決策の、リスクと対策っていうんですけども、リスクって何なんですか？この、いずれの対策のコスト増がリスクであるっていうんですけど、コストなんて、そんなのすぐ分かることじゃないですか。これは先ほど必須科目の方でも同じような結論になりましたけど、もういつもなんか同じような結論になってしまう、そんなものをですね、求めてもしょうがないんですよ。そんな分かりやすい話をしてたって、そうですね、技術者に、専門家にそんなことを求めてもしょうがないと思いますね。っていうか、試験にならないんですね。試験でエンジニアの能力を測ることができない。そういう通り、その常識的なことをみんな答えますから。ですから、ここはそういうことじゃないと考えるべきなんですね。で、先ほども申し上げましたが、結果としてどうなるかっていうことは、わからないんですよね。そうですね、リスクの問題が出始めたのは中日本高速の笹子トンネルの事故が起きてからなんですけれども、あのトンネルの天井コンクリート板がですね、できた頃にですね、まあ、非常に良い、材料だと言われてたんですが、耐久性があってコストも安いしという、でも結果は今は全く反対の評価が下されてるんですね。で、それがリスクなんですよ。まあ、リスクってそこまで怖いものなんですが、そういうことをですね、先取りしていかないといけない。という、務めが技術士にはあるんですね。ですので、ここはもうちょっと、考えにくいことをですね、 予測、予見してですね、その対策を練っていくということが大事かと思いますね。残念ながらちょっとそういう、考えが違ったので視点がそっちに行ってない。で、この対策って言ってコストダウンするんだとかですね、あるんですけども、まあ、これは括弧2で議論すべき内容ですね。ここに、まあ、成り行き的にこう来ちゃいましたけども、あんまりこれをここで議論しても始まらないという気がしますね。答案の解説としては以上なんですけれども、まあ、ざっと通して拝見して感じることはですね、よく勉強されていますけども、その、一番難しいところが解けてないですね。で、やっぱり、技術試験が難しいというのはですね、そこにありまして、3枚問題のこの3枚目、2枚問題のこの後半、どうやって書くかということで合否の分かれ道となってくるんですよ。1枚問題の見識問題はほとんどの方が解けるんです。難しくないんです。ですのでそこで難問対策としてちゃんと点を取っていけるということが大事かと思いますね。まあ、そのためには、練習をしないと難しいと思いますね。その本質的なことを答えていくという最後となりますので、でこれはですね、練習すれば強くなるんです。今苦手で分からないとお感じになっているのは、まあ、そういう練習されたことがないからですよね。まあ、この、技術士合格への道のコーチングみたいにコメントもらうこともなくやられてたと思いますけれども、言われてみればすぐ分かることで、でも言われなきゃ分からない。で、毎回毎回やっていけばですね、もう全然違う、その答案の書き方になっていくわけで、まあ、そのためには、こういうコーチングの練習をしなければいけないということなんです。ご自分で暗記でですね、過去の問題からなんか学んで、これを覚えて書いてやろうって考えているだけではですね、そういう問いは解けませんので、もしできたらですね、そういう、勉強をしていただければ、合格が早くなるんじゃないかと思います。まあ、なんかあとちょっとという感じがしますけれども、技術士の試験ですね、合格率下がってまして、今は、ほとんど受からないと考えた方がいい、試験になってますね。精鋭が集まってですね、しかも皆さんあれですよ、専門家ですよ。もう経験豊富な専門家ばっかりがですね、しのぎを削ってるっていう感じですから、その中でですよ、お若い方がこれを極めようとしたらですね、よっぽどのことが必要かと思いますね。筆記試験も大事ですけども、次に口頭試験が控えてますから、そっちでどうなるかっていうことの方が大きいかもしれませんね。まあ、そのためには筆記でかなり点を取っていくしかないでしょうね。口頭試験では相当厳しい状況も予想されますので、そういう一貫してですね、コンピテンシーを高めていくような、そんな勉強を、されることをお勧めします。ちなみに技術士合格への道研究ではそういったことをですね、1年かけてコーチングでやっていくということです。ぜひ参考にしていただければと思います。ではコメント終わります。